発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション22。
セッション22 TBS ラジオキーステーションに
荻上チキと
南部ヒロミが生放送でお送りしています。
ここからはメインセッション、今夜のテーマはこちらです。
メインセッション
取材報告モード。
貧困、援助交際、暴力、シングルマザー、沖縄の夜の街に生きる少女たちの現実とは。沖縄の夜の街で働く少女たち、暴力を受けそこから逃げた彼女たちに寄り添い自分の居場所を作り上げていくまでの記録をまとめた琉球大学教授上間陽子さんの著書、裸足で逃げるが話題になっています。著書の中で上間さんが向き合った6人の少女たち、家族からの虐待、恋人からの DV、 見知らぬ男たちからの性暴力、そこから逃げ出した彼女たちは10代で子供を産み夜の街で働いていました。その背景にあるのが貧困の問題です。日本は子供の6人に1人が貧困状態にあるとされ、中でも沖縄県は相対的貧困率と子供の貧困率がともに全国ワースト、特に子供の貧困率は全国平均の2倍に及ぶなど大きな社会問題となっています。4年間にわたり沖縄の夜の街を歩き、風俗協会で働く未成年の少女たちに聞き取り調査を行った裸足で逃げるの著者、上間陽子さんの取材報告です。ではゲストをご紹介します。琉球大学大学院教授の上間陽子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上間さんのプロフィールをご紹介させていただきますね。上間陽子さん、1972年生まれ、沖縄県のご出身です。東京都立大学大学院を修了後、琉球大学に赴任され、現在教育学研究科の教授を務められています。専攻は教育学、生活指導の観点から主に非行少年や少女の問題を研究されていて、1990年代後半から2014年にかけては東京で、それ以降は沖縄で未成年の少女たちの調査支援に携わっています。そして先月発売された初めての短著、裸足で逃げる沖縄の夜の街の少女たちが、新聞書評などで話題となっています。
はい、この本では帯でですね、その作家で社会学者の岸正彦さんが推薦文を寄せていますし、はい、先日この番組で、はい、岸さんをお越しいただいた時に、はい、おすすめの一冊を挙げていただいた時に、はい、この上間さんの本が真っ先に上がったということになっています。上間さんは普段はどういった研究されているんですか？
はい、ですね、今メインでやってるのはこの風俗の調査なんですけど、
はい、
量的データも扱う調査もやってて、例えば2013-14 あたりの学力テストがあったんですけど、
はい、
それの疾患データなんかも扱って分析をしています。うん、あとでも一番好きなの本当は学校に入って調査することで、いい実践をしてるっていうのかな、子どもが豊かに語り合ってるような教室に入って、でそのやり取りとかを記述したり見たりするのが本当は一番好きなのはそれですね。
もともと教育学が専門ですもんね。
そうですね、はい、東京でずっとギャルの調査してたので。
そうなんですか。
それも女子高校に入って、はい、3年間通うみたいな感じでした。
ギャルの調査というのは具体的にどんな調査だったんですか？
ちょっと悪口を言っちゃうですけど、
はい、
宮台真司さんがちょうど援助交際の子たちが、
はい、
なんていうのかな、正規犯とかがどんどん変わってきてて、援助交際してても傷つかない子たちが大量に出てきてるっていうことをおっしゃってた時期だったんですよね。
90年代頃ですよね。
そうですね、はい、でもそんなことないだろうって思ってて、でお金の問題もあるし、それこそ学校の中での子どもたちのパフォーマンスっていうのかな、どうやって位置を取っていくのかっていう話はすごくあるはずだと思ってたんですね。でだからそれに対してどうやって調査で物を言っていくのかっていうのがあったので、それで女子高校に入ってました。
なるほど。宮台さんは援助交際の議論をするときに本の冒頭で、もう経済的要因は除いた上で考察するということを最初に宣言されてましたね。
そうですね、でもそんなことできるはずないだろうって感じで思ってたので、 そこも含めてもっとゆっくり話を聞くっていうことしないと見えてこないだろうなと思ってて、それでやってましたね。
ギャルの調査といった時にいわゆる援助交際の調査だけではなくて、うん、他のさまざまな問題に渡ってということになるんですか。
そうですね、なんかその話だけその場所だけ見るっていうふうに話すことではないですよね。それまでの生育環境だったり、はい、お家のことだったり友達のことだったりいろいろ悩み事だったり生きてる場所はあるわけだから、そこでどうなってるのかって話セットじゃないとこの議論ってできないですよね。そういうふうに思ってたので本当にゆっくり入ってゆっくり友達になって話を聞くっていうスタイルでやってました。
90年代当時はそもそも実態がわからないままふわふわした議論がいろいろ飛び交う中で、宮台さんがこうフィールドワークをして現場を報告するっていうのがかなり貴重な資料だったんですけれども、そうした中からより研究を重ねてもっともっと実態を調べていきたいというのが上間さんのまあ初期の、はい、動機になっていたわけですね。そうした中でこのギャルの研究から沖縄にまでテーマがいっていますけれども、沖縄を舞台に調査をするきっかけというのはどうだったんでしょうか。
今いる部署でスーパーバイザーの仕事っていうのがあって、
はい、
学校から上がってくるハードケースっていうんですかね、それについての何をやっていくのかっていう見立てをするっていう仕事があるんですね、
はい、ハードケースっていうのは何でしょう。
警察にどうつなぐかであったり医療機関にどうつなぐかであったり、でそういうふうな話についてで相談に乗るっていうことをやってたんですけど、ただそれはもうなんていうのかな、外に出せない話なんですね。ただその話はかなり沖縄の貧困問題であったり女の子の育ちの大変さだったりっていうのは伺えるようなものだったんです、でこれはもう調査にしないといけないとずっと思ってたんだけれども、なかなかですね踏み込むことができなかったんですけどね。2010年に中学生の集団レイプ事件っていうのが起きて、
はい、
この方が自死されるってことになってしまったんですけど、もう地元の男の子たちのコミュニティでのやり取りというのはかなり彼女のことを路悪的にいろいろやり取りしていて、で自死されているにもかかわらず彼女に対してのバッシングっていうのも起こったんですね。で順合換剤しか適用できなかったんですけど、その話の時にお酒を飲んでたって、もうそれはレイプ目的で飲まされてただけなんだけど、
はい、
飲む中学生が悪いんじゃないかっていうのが学校関係者からも出てきたんですよね。
学校関係者から、
ね、そうなんです。で、その子のだから育ってくる中のプロセス全体を見ないとそれがなぜなのかっていう話はできないはずだし、まあ、そもそも飲んでたらレイプしていいって話ではないですよね。だからそういうものもあった時にですね、もう調査をしようと思って、決心したのが10年ですね。
もともとその強姦神話というものがまあ世の中にありますよね。レイプ神話といいますか、要はその被害者に落ち度があったからだとか、隙があったからだとか、今回話題になっているそのシンガーソングライターの方が、非常にその小金井市でね、非常に襲われて大変な渋滞になってっていうような状態でも、その隙があったからだとか、ツイッターでそいつをブロックしたからだみたいな、そんな議論がこう飛び交っていたりしてですね、なんじゃそりゃって思ったりしてますけれども、
本当なんじゃそりゃですよね。
でもそういった議論というのは沖縄でも他のところでも様々起こっている中で、やっぱり実態をしっかりと伝えたいというのが一つの動機としてあったわけですね。
そうですね、もうやろうって感じでした。
はい、で実際調査を行うときに、それまでは調査でもあると同時にもう支援者として関わってるみたいな、ちょっと線引きが難しいような距離感で接していたようなところが続いていらっしゃったようですよね。
はい、ただね、調査はやっぱり調査なんですね、
はい、
私やっぱり一番は調査屋だと思ってて、話を聞く仕事だって思ってるので、会ってる女性たちの仕事の話を実は聞いてるんです、
はい、
でどうやってキャバクラに嫌な客が来たらその客と60分間何も起こらずスムーズに場をこなすか、
酔っ払いとかも多いですしね、説教してくる人もいるでしょうしね。
そう、本当そうなんですよ。だからそういう説教親父みたいなの来た時にどうするかだったりとか、そういう話を実はすごく聞いてて、風俗業界違うとこでもやっぱりそうなんですけど、そういう関わり方が実はメインで、 ただ今そこに暴力があるとか、
うん、
このままだと絶対に起こってしまうっていうのをキャッチしていく時にですね、何かやらないわけにはいかなくて、でなのでやりますっていう風になってったんですね。
うん、
だからあの支援がメインでは実はないです。
あ、なるほど。調査をしながら支援が見えてきたので、まあ、そことは切り離せないけれども、はい、調査は調査ということになっているわけですね。で実際そのでは沖縄でそうしたそのまあ貧困の実相であるとかさまざまなものを調査しようといったときに、うん、どういったところに入ってどんな調査方法を使って調べていったんですか。
ですね、2011年にまずオーナー層に会ってます。あの
オーナー層というのは、はい、運営してる、
そうです
ね、あの結構ね、あの彼らもなんていうのかな、普段会わないような人ですよね。調査屋っていうのは会わないし、はい、まあ、基本的に学校をずっと行ってる人自体が異文化なので結構試されたんですよね。
試す
本当にお店に夜一人で来てみたいな感じの世界で、でなんて怖かったら新聞記者連れてきてもいいよみたいなことを言って、で大丈夫です行きますみたいな感じで言うと、あれ本気かなみたいな感じの、でも待ち合わせ場所に行ってもじらしする、30分40分待つのが当たり前だったりとか、会ってくれたと思ったらいきなり車乗ってみたいな感じで、車回しながらしか話できないからみたいな感じだったんですけど、そういうのが2011年あって、で一応この調査をやるっていうのが分かってもらって、何人かも紹介できるよってことで紹介してもらいました。これがスタートですね。ここからは会った女性が面白かったりそんなに嫌な体験でなかったりすると自分の友達を紹介してくれるようになったので、それで会っていってます。
口コミというか数珠つなぎというか、う、ね、どんどん紹介してもらえるようになったと、
う
ん、
そうですね、
うん、そうやってそのいろんな人のこう聞き取りをする、それは、キャバクラとかそれから性風俗で働いている方を調査対象にしているということですか。
は
い、
そうですね、はい、
うん、そういうふうにその調査をする中でどんなことを知りたくて調査を続けていたんでしょうか。
一番は性育環境も知りたかったんだけれども、
はい、
その性風俗産業の仕事って仕事って見なされてないところありますよね。だけどそんなことはなくて、たくさんの知恵と工夫とスキルとっていうのがある業界だと思ってて、その話をやっぱり一番は聞きたかったですね。ただだからといって、あの未成年が働くのいい業界だったちっとも思ってなくって、あのオーナー層がだから紹介してくれてるのはみんな20代の方だったんですけど、
はい、
自分で会い始めるようになったら未成年がゴロゴロ出てきたんですけどね、でやっぱりそれは早い時期からここで働いてるっていうことがどれだけ選択であったり、選択って本人は言うけど、それがどれだけキュッてちっちゃくなった中の選択であるのかっていうのは、なんかしみじみ思わされていて、でそういうのもあったので生育環境も丁寧に聞いていくっていう形になりました。
確かにそのどこまでが自己決定でどこまでが環境要因による、その狭い選択の中に追い込まれた結果なのかというのは、とても難しいですけれども、これはしかし丁寧に解きほぐしていくことによって、あの他の道はと含めて選択できるのであれば、それはそのセックスワークもしっかりとした仕事だっていうふうに言える環境も作っていこう、それとはまた別に福祉も必要だよねという両輪の議論がこう必要になってくるわけですね。
そうだと思ってます。
そうした中で今回その、まあ、この本を書くにあたって、キャバクラ性風俗でこう調査をしていくときに、具体的に皆さんには同じような項目を聞いていくんですか、それとも割と、その人ごとに何度もこう回数を重ねていって何かを聞くっていうテーマを決めるのではなくて、もうその都度の会話の中から浮き彫りにさせていくというか、
みんな質問票作ってます。
あ、作ってますか。
ただ第1回目はやっぱり必ず聞く項目ってあって、日常のことだったりで、どうやってお客さんと対応してるのかであったり、仕事の仕方ですよね、
はい、
で今までの環境の中での、例えば社会関係資本って言いますけど、どういうネットワークを持ってて何をそこから得てきたのかっていう風なことなんか聞きます。だから割とそこは調査の開始時は一緒で、その後回数重ねていくときにその方に即した形で聞いていきます。ただそれもやっぱ作ってますね。
なるほど。一回ではなくて何回もということなんですね。
そうですね、
回数を重ねるのは何か調査的な理由があるんですか。
まず一つは前回話した話を 本当に使っていいのかっていう確認があって、うん、あの多分ね、チキさんなんかも調査されてるので分かると思うんですけど、はい、意外にいいって言われるんですよね、本人たち全部いいよって言うんだけど、例えば今のネット環境の中でこの情報が出るっていうことのリスクがどうあるのかであったり、沖縄のコミュニティがちっちゃい中でこれが出回ることがどういうことをもたらしてるのかっていう、要するに外部がどうなってるのかっていう話は、うんうん、こちらからむしろしないといけないと思ってるんですね、なのでその確認をまずしたいというのがあって、それはどれでもやってます、うん、この調査では、うん、だからそのこともあるし、ただ付随してもう少し聞きたかったことって大抵あるんですよね、
うん、
あの例えばギョッとするような話ってやっぱり踏み込もうかどうしようかって迷っちゃって、で、ね、で本当は聞くべきだったけど聞いてないって、そのデータ作るときにですね、やっぱりそれを思わされると、次回はそこに焦点を当てて設計します。やっぱりそれ聞かないとわからないことなので、
なるほど。僕もその調査をする際にはいろいろ出していいかどうか前提として聞いた上で、なんだろう、こうストーリーとしてというか、その人生の背景も含めて出していいのか、それともアンケートのその数字の部分だけを使って、うん、名前とか他のもの、出身とかそうしたものは全部マスクとしてというか、うんうん、隠して出していいかっていうようなことをこう選んでもらったりするわけですけれども、上村さんの場合はよりこう信頼関係を獲得しながら、本人の本当に決定した情報を出すっていうプロセスをとても重視されてるんですね、
はい、大切にしてますね、は
い、まあ、特に社会科学でも研究倫理というものがだんだんだんだんより当事者の利益ということを考えてというような発想になっているので、研究者の発想としてはやっぱりそういった手続きが必要だということもこれはベースとしてあるんでしょうかね。
その調査倫理の問題は絶対大事なんだけど、ただそれよりも気になってたのは、お会いした時に自分の人生がほとんど語れない方っていうのがいらっしゃったんですね。この本だったらもう一番よく出てるのは優香さんで、
はい、
一番最初の方なんですけど、はい、何回聞いてもある時期のことが空白になってて本人も語れないって、大体こう何が起こったのかっていうことに付随してどういう感情だったのかってことを聞くんだけど、分からんってしか言えない。で結局それが3回あった時に子供がいなくなった時期っていうのが分かったんですよね、でそこからなんていうのかな、自分の人生みたいなものをこう線でもって語ることがとても難しくなってるっていうのが分かったので、こう生きてるっていうのをですね、なんかこう語ったことを提示することでこういうふうに生きてるよねっていう確認をしたいというのはあって、だからすごくこうトランスクリプトの確認、データの確認の時にこういうこと言ってたよって、この時どうだったって言ったらすごく寂しかったがかなみたいなこととか言えるようになっていて、なんかこうむしろこうなんていうんですか、人生をつなげるようになるっていうのかな、そっちが一番の関心だったと思います、ね、
その作業もそのカウンセリングに近いようなところも、あるような機能があるような気がしますけどね。
そうですね、言われてみればですかね、
やっぱりそういった形でこういろいろトラウマに蓋をしていたりとか、私も例えば記憶障害とかいろいろなトラウマをこう隠そうというような防衛が働いている人っていうのも、何人かあったりしましたけれども、具体的なエピソードといいますか取材経験を伺いたいんですが、
はい、
実際にどういった方にどんな話を聞いたんでしょう。
出てる方の話になりますかね。キャバクラで働いてる未成年から働いてる方が、圧倒的に多かったんですけど、
はい、
その方々が働き始めたきっかけとお家で何があってその仕事にまでアクセスするようになったかっていうことですかね。例えば翼さんっていう方、15歳から働いてる方ですけど、彼女なんかネグレクトにあって育ってるんですね、でもう本当15歳になって中学校卒業してすぐに仕事をしてっていう形なんですけど、彼女のその仕事の仕方だったりで、その時に仕事してすぐに結婚してるんですけど、それはなんか彼女にしてみれば家族を早く作って自分はちゃんと子供を育てたいっていう、なんかそういう希望としてそこにあって、でもうまくいかなくってひどい暴行を受けてるんですよね、
はい、
4年間暴行を受け続けて、で別れないでみたいな中で、 お友達が助けてくれてって方なんですけど、そういう話ですかね。仕事のこと、仕事するまでのこと、人生の危機的な状況をどうやって越えてきたかっていう感じのことを、大体皆さんそういう話を聞いてます。
なるほど、う
ん
う
ん、
そうしながら例えばあのキャバクラ以外の労働の選択肢がそもそも少ない状況であるとか、うん、あの本の中でも例えば、年をそっとごまかしながらこう雇ってくれるところをようやく見つけたっていう話もあったりしますけれども、うん、選択肢が限られていたりはしますよね。
選択肢が限られてるのは実際の問題としてあるんだけれども、はい、調査をしてみて手強いなと思ったのは、こう欲望を口にできないってことなんですよね。なんか自分がこういうことをやりたいと思ってるって、そういうふうに発話するってとても滑らかに私たちしますよね。
子供の頃から訓練を受けて将来の夢はとか、うん、そうしたことをやったりするっていうのは、そうそうそう、これもまた反復の賜物っていう感じですね。
そうですよね。でそれってどういうふうにしたいのっていうことを常に尊重されてる中で子供やっていくと思うんですけど、貧困の中で育つってそういう欲望の方がみたいなものを作りきれないことなんですよね。本当にそれが手強くって、例えばあの鈴野さんっていう方が看護師さんになられて、うん、沖縄の大病院で勤められてるんですけど、今で彼女なんかは看護師になるっていうことを口にすることができるようになったのが高校3年間生き直して、その学校でものすごく大事にされて、勉強もできる、キャバクラでも働いてる、子供も育ててる、先生たちはみんな応援してる、友達もできた。でこれだけあって初めて看護師になりたいって卒業の時に言えたんですよ。でそこから目指すって始まるんですね。でこれが何を示してるかっていうと、口にするっていうところまでがものすごく長くて、そこが圧倒的に足りない。あの実際の手段も足りないんだけれども、望みを口にできるまでというのがかなり長いと思います。
それはこう言っちゃいけないっていう何かがその性環境の中で働くのか、
なんていうのかな、自分のこのできる感じ、
できる感じ、
自分はこれは実現できる感じを持つか持たないかっていうのがとてもあると思うんですよね。
成功体験とか自己肯定感とか、さまざまな訓練を受けたとか、
そうですね。だから例えば優香さんもここで妊娠して子供を産んでるってエピソードなんですけど、彼女最後まで子供を産みたいって言えなかったんですよ、はい、だけどご飯食べに行ったらタバコ完全にやめたし、すぐにやめたんですね。でほうれん草スパゲティ食べるし、
で栄養気を使って、
そうでお野菜がいっぱい出てくる、なんか和食屋さんとかに行きたがるし、それ産みたいんだなって総合的に判断して産みたいんだなって分かるけど、産みたいって聞いても分からんってしか言えないの。でそれって自分が産みたいっていうことを口にして、そこにたどり着くまでのさまざまなことを引き受けるっていうことがまずできない。本当それが手強いなって思って、
私は産みたいと言った時に、産みたいという主張も、あるいは私はっていうふうに自分から何か発信するのも両方難しいっていう状況になっているということですね。先ほどあの看護師になられた鈴野さんの場合ですと、生育環境を聞いた時にどうして自分のやりたいことを言えないような状況になった、その間の人生はどうだったんでしょうか。
彼女もですね、お母さんがシングルマザーで育てていて、でそれで、中学校卒業してすぐに付き合った方がいるんですけど、その方にずっと DV 受けてるんですね、はい、でその中で妊娠して、ただ、子供が産めば DV はやむんじゃないかって思って、ただやまなかったんですね。でそういう風な環境がまずあって、でその中でこう自分ができることっていうのがすごく少ないような感じにまず追い詰められてて、でその中でなんていうのかな、子供を産んで次のステージに行くっていう感じでしたね。でもその環境の中でなんていうのかな、いろいろ聞くとすごい頑張ってたなって思うんだけれども、本人はそれをなんか自分が頑張ってた感じは持ってないんですよね。例えばお母さんの代わりに下の兄弟の面倒見てたり、ご飯食べさせてみんな連れて行ったりとかしてるんだけど、それに対しては彼女は別に自分はすごいとは思ってない。そういう環境だったからやってただけで、 勉強もそんなできなかったしっていう感じで思ってます。
うん、じゃあ自己評価をこう獲得する、例えば人と比べるとか、うん、人からそれを褒められて、うん、ああなるほどこれはいいことなんだとか、うん、そうしたのことはあまりないまま自分の人生を生きてきたっていうことに。
そうですね。で、そうですね。で、お子さんが生まれた時に重い脳性麻痺なんですよね。本当に重くて、だけどその時にともかくお医者さんからはもう持たないって言われてる中で育て始めるんですけど、ともかく生きてほしかったんですって絶対に。で、それで生きてほしいから周りに助けを求めるし、なんとかしようと思ってる中で日々が作られていて、でその中で DV からも逃れるんですけど、
はい、
なんかその時にもお話を聞いてくれた方たちが、例えばシェルターなんかもすごく沖縄でいいシェルター入ってるんですよ彼女。でそういうところの人たちも彼女の話を聞いてエンパワーメントしてるんですよね。なんか本当にそういうのが一つ一つあって、私はやりきれてる、私は日々ちゃんとしてるっていう形になっていってるんですよね。だからたまたま彼女自身言うんですけど、この子がいてよかった、この子を産んでよかったって言ってて、産んだから私はこんなに考えるようになったし、いなかったらずっとアホだったはずとか言うんですけどね。それはだからやっぱり母になるということと母にするための支援とセットの中で、彼女が自分って大丈夫って見つけていってると思います。
シェルターに入ったということは、その方は DV から逃れることはできたんですか？
でもただ散々殴られて後ですよね。本当にもうなんか本当にたくさん殴られて、一人で街をずっと歩いて、病院の待合室、24時間やってる病院の待合室にずっと座って、でそういう風にして朝を迎えて、で警察もその時保護してくれなかったんですよね。入籍してないからっていうことで返されてるんです。
あ、
でお子さんが1年半ずっと入院してたのが、退院してお家に帰ってきた時にそのパートナーとのもう暴力が起こるかもしれないみたいな感じになった時に、実際に殴られなかったんですけど、その日は、子供の前でこれをやったっていうのがもう許せなかったんですって。だから赤ちゃんをおぶって、で吸引器、吸入器全部持って、でそのまま友達の家に行って、で友達がタクシー呼んで警察に行って、もう保護してほしいって言ってたらすぐに保護されたんです。ただその前までに何度も何度もね断られてるんですけど、
それは2011年以降の調査ですから最近の話ですよね。
そうですね。あ、ただ彼女はその話はそういうことがあったって。
なるほど、なるほど。
お会いしてる時は25歳ですから、
うん、
7年8年前にそういうことがあったっていう、
振り返って、うん、調査の中で話を聞くことが
っていう。それでもまあ対応は鈍いなというような感じもしますけれども、
そう
です
ね。
それこそそのまあ子供ができたから福祉の中にとか保護の中にとか、そうしたものにようやく救い取られるみたいな格好になったけれども、シンプルに個人が暴力の被害者であるっていうような段階でなかなか手助けが来ない、地域からも手助けが来ないっていうことを逆に行くぼりにさせたりしますね。
で彼女がすごいのはやっぱりそれ言えるんですよね。お子さん育てる体験がそこまで作ったかなって思うんですけど、相模原のこともすごく彼女怒ってて、
はい、障害者施設殺傷事件の、
うん、本当にね、なんか彼女ね、毎日が多分戦いなんだけど、子供連れてデパートにも行くし海にも行くんです、
うん、
いるってみんなに見せないといけないってどんどん隠されていくって言ってて、で子供を連れて行って保護されてよかったじゃなくて、子供いないとこんなに動かなかったって一体全体何って思ってて、彼女は本当にこう制度の在り方だったり社会っていうのが脆弱であるってことに対して怒りながら、まあでもそれでも生きてるっていう感じですけどね。
やっぱり生きてることを見せていくことで、自分たちも生きてる社会だよっていうことをこう発信していく。それは障害者運動でもこれまでもされてきたことであるんですけど、そうしたようなそのまあ言葉ではなくて、もう自分の子供がいるっていうことを見せなきゃっていうような感覚が、その方には あるということなんですね、
うん、ありますね、うん、
そうした中でその様々な方をこう調査する中でやっぱりその貧困と暴力であるとか貧困と自己肯定感のなさであるとかあるいはその学校空間にコミットできず教育空間が排除されてということは10代中頃から後半で文科省でも厚労省でもどちらも救ってくれないみたいな狭間に置かれるであるとか、うん、そうした現実というのはやはり濃厚に感じられるようなものなんでしょうか。
はい、もう感じます。もう本当に本当に何だろうな、どこに行けと言ってるのかって思ったこといっぱいあってですね、うん、あのこれスーパーバイザーの仕事が本当に中学生が多いので特に感じるんですけど、
はい、
どこにつないでどう保護してもらえるのかっていうのが本当になくて、
うん、
ない
児相もこれぐらいじゃ沖縄は動けないって言われるんですよ。
児童相談所が
そう、例えばね、親の暴言、ひどい暴言、産まなきゃよかったの類を本当にずっとただ漏れで言われてるぐらいのケースは動けないです。
うーん、
今殴られてないから。
それは沖縄がより動きにくいということなんですか。
なんかよそで比較はできてないから分かんないんですけどね。
ケースごとの比較というのは難しいですよね、うん、
ただ言葉の暴力程度では無理です、沖縄はって。何度かどこにもつなげなかったことがあります。
それは職員の方から沖縄はって一言が添えられるっていうことなんですか。
一回だけそれははっきり言われてますね。私が直接交渉するわけではなくって、相談した方への、アドバイスをしてどこにどう当たるかっていうのをやるんですけど、その方から沖縄ではというふうに上がってきたというのがありました。
なぜ沖縄ではっていう一言添えたんでしょうね。
多いんです。多いんです。
言葉
それもあるんですけど、児相の保護率、まあ、ただねデータ的には6割強なんですけど、だから余裕はあるはずなんですけどね。でもそういうところでも保護はできない、もう満杯ですみたいな話になってしまったりですね。
まあ、全国的に児童虐待の相談件数は増えていたりしますよね、うん、だけどそういったような実態の中で保護された方がいい、あるいは何かにつながった方がいい、保護までいかなかったとしても地域でよりつながっていこう、例えば貧困対策で子ども食堂をやっている、あれ栄養対策だけじゃなくていろんなネットワークとつながることを地域がしっかり作っていこうとか、いろんなものをこう連携していくようなところはあったりしますよね、うん、ただそういった試みがまだまだ足りず、行政がやるとか、やれ児童相談所がやるっていう部分がまだまだそれでも不足しているということなんですかね。
不足してますよね。であと学校がやっぱりすごく問題だと思ってて、今沖縄学力テストの対策で本当に大変なんですよね、
はい、
再開が長かったのでもう何としてでも上げるっていう風に動かれていて、でまあ、やってるのドリル学習なんです。今日も3月になりましたけど、
はい、
この時期に沖縄の学校は今教科書を終わらせててドリル対策やってるんです。
テストの点数を上げるために。
そうだから過去問どんどんさせてみたいな時期なんですよね。でもそれは短期的には勉強できるようになることもあるけど、だけどもそもそも暴力受けてる子たちの問題って言葉がない問題だったり、自分の苦悩みたいなこと人に分かってもらえるように思えない問題だったりするんだけど、そういう風な子たちが聞かれないまま外に押し出されていって、押し出された先でどれだけ支援体制作ろうとも、メインのところが押し出してるとやっぱりすごくハードル高いんですよね。だから押し出さないでほしい。まず入れる場所作って欲しい。その上で地域もある、行ける場所がいっぱいあるっていうのがベストだと思います。出しちゃった上でどうにかしようっていう風にしてるんじゃないかなっていうのが、
学校がっていうことですか、
学校がっていうかな。なんかあさって貧困データ、また沖縄2年目のデータ出ますけどね、1年目のものは教育問題については学力試験の点数のこの順位ですね、これキープっていうのが出てきたり、奨学金を出すっていうのなんだけど六大学系に出すってだったりとか、貧困の施策じゃないですよね。
ないですね。
でもそういう風なのが通っちゃってるんですね。だからそういう風に一方でメインはやりつつ、 で出た子たちに子ども食堂行かせましょうだったり、地域がゆいまーるで頑張りましょうって言っても、この子たちもう学校でいられないって分かってる子たちが次の場所まで行くってすごい大変なんですよ。
そうですね。
だから押し出さないで、まず出さないで、そこに入れるようにして、そこで生活語れるようにして、友達も作れるようにしてっていうのはあります。
あの不登校の方々400人近くに以前アンケートを NHK と協力してやったことがあるんですけど、 その時にやっぱり把握したのが、そもそも例えば家庭学習とか勉強の状況どうですかというと、半数近くの方がそもそも勉強ができる状態ではないと、いろいろ傷ついてということもあるでしょうけれども、うん、家庭の格差はそのまま残るという状況もあったりする、うんうん、そうした中でいろんなその支援につながるっていう時に、そのつながり方が今家庭の自助努力に求められるわけじゃないですか、うん、何か家庭訪問があって、うん、例えばこういったオプションがありますよってメニューを提示してくれるものではなくて、うん、相談に行って窓口に行ってこういうところがあるんですって何度も重ねて、じゃあここですかねみたいなことが、うん、こう数ヶ月単位年単位でこう動いていくっていうのは実態だったりしますよね、うん、だから受け皿っていうもの、まあ、脆弱でもありますけど、今話があったその学力テスト、これまあ 全国 の、 その学力、学習状況調査ということで、はい、本当はその子どもたちの能力を測るものではなくて調査をするためのものなんですよね。で、調査をすると子供の例えば貧困率と学力というのが相関関係にあって、うん、貧困だと学力が低くなるとか、うん、そうしたことを明らかにすることでどの政策が必要なのかということを明らかにするためなのに、うん、テストの点数を上げようみたいな変な動機づけを現場に与えてしまって、うん、先生たちの習慣言ってもうちの県は学力テスト下から数えた方が早かったから頑張ろうみたいなことを言っていて、うん、おかしな状況が全体に作られてしまって支援が作れない状況になってしまってますね、
うん、そうなんですよね。で、あの県の方もあの疾患データ分析したときに、だからあのリンクできる階層調査したかったんですよね、はい、階層問題と点数問題って関係しているので、沖縄県のそれをきちっと出して、どの学校がこういう問題をもっと重点的にやらなきゃいけないとかいう話をしたくて、その階層データ出してほしいって交渉したんだけど、出さなかったんです県は。で、それまでずっと沖縄県やってたのが早寝早起き朝ごはん運動で、
はい、
早寝早起き朝ごはんをすると学力が上がりますっていうデータを出して、それ議事総監にしか過ぎないっつうのみたいな、
ね、よくあるあの、これバカ解釈の代表例として統計の勉強でやるようなやつですよね、
うん、そうなんです。
要は貧困とか共働きの結果睡眠する時間が遅くなりがちであるとか、朝ごはんを作れない家庭が多いであるとか、あるいは習慣として、食べてこなかった家庭が子供にも食べさせないであるとかっていうことの連鎖とか、うん、いろんな要因があるのに、うん、ご飯を食べれば賢くなるみたいな、
そうそうそう、だからそれ の、 あのいろんないろんな要因、それを全部洗えるようなデータで分析させてほしいっていう依頼をしてたんですけど、そこをなんか県出してくれなくて、あのだから、ね、データの分析っていうのがなんていうのかな、階層までいけなかったんですけどね。
うん、
ただちょっとそういう発言が出てきたので、ちょっと早寝早起き朝ごはん運動収まったし、県もそれやったけどあまり変わらなかった、
まあ、それはそうです。
だから変わらなかったのがこの数年で、結局は学校だし授業だしっていうところには来てる。
うん、早寝早起き運動とか朝食食べよう運動やるぐらいだったら、学校で朝食給食を導入するであるとか、そうしたことをやった方が間違いない政策ではあるんですけど、予算がかかるから各家庭のせいにして運動という形で頑張ってっていうことにしちゃうのがちょっと残念なところですよね、
うんうん、
実際にあの取材されたその方々もやっぱり他の家庭以外とつながりにくくっていう、そのつながりの力みたいなものがそのまあ弱くさせられているというか、つながりにくい状況環境にあるというようなことはあったりするんでしょうか。
一枚岩では語れないなっては思ってるんですけど、貧困層であったとしてもやっぱり二層化してるなって思ってて、例えばその自律的に生活を作る層っていうのはいるんですね、
はい、
であの共同研究者の内越正幸さんって言って、あの獣みたいな調査者と一緒にやってるんですけど、
今度の中にもね、はい、登場なさいます、
そうそう、で彼なんかがよく言うんですけど、この暴力を振るうと数ヶ月後の生活が見えないとか、5年後これができなくなるっていう、その自律的に生活を作っていくことができなくなることの怯えみたいのを持ってるかどうかっていうのはやっぱり大きくて、
うん、
その層と本当に暴力がもう吹き荒れてて、あっという間にルーティンが崩れるから、ルーティン作らない方がまだマシみたいな層の分断ってあるんですよね、
うんうんうん、
だからあのこれはなんかね、やっぱり大きい差だなって思ってます。 子供育てる時にやっぱり差が出てきてる。
うーん、
保育園入れるか入れないかっていうところからすごい説得しないといけないんですよ。
うーん、
説得ですか。
説得なんです。だから自立的に生活作っていくってなった時には、子供が数年後どう育つのかって考えたら、あ、集団生活した方がいいよねだったりとか、大人の目はいっぱいあった方がいいよねだったり、自分も別の仕事した方がいいよねみたいな話になりますよね。で、この方々との話っていうのと、いや月にこんな4万も払うのもったいなくてっていう話っていうのがやっぱりあってですね、これをねやっぱり、いや厳しいなって思います。子供育てる時にやっぱりこう差がクッと今出てきているので、書いたからって終わりじゃないんですよね。
一枚岩じゃないというのは、そのデータ上ももちろんその通りで、例えば親が高卒だから子供にどんな進学を望むかというと、高卒でも大卒を希望する人もいれば高卒を希望する人もあって、例えばヒアリングをするとやっぱり自分みたいに苦労させたくないからという人がいるのと、自分もこれぐらいで生きてこれたからという人とか、あるいはそれぐらいまでで、もう離れてほしいというか、育児を終わりにしたいとか、人それぞれだったりするのでいろいろあるんですけど、確かにその二極化しているというか、その上でサバイブできる子供に能力を託そうという人と、それが難しいということで折れてしまう人、いろいろ本当にグラデーションのように各家庭がありますよね、
今あるなって思います。
層が分かれるっていうことは、その見る光景というか日常がもう全然違うっていうことなんですか。
そうですね、そうですね、はあ、あの日々の生活の作り方が違うなって思う。あの大体決まり事がねあるっていうのってとっても大事だなって思ってるんですけど、この本の中の京香さんのカップ、先週も遊びに行ったんだけど、今海水魚飼ってるんですよ、
はい、
でそれで海水魚飼ってて、海水作るのめんどくさくねみたいな話をしてたら、うん、2日おきに海に汲みに行くんですって。
へ、
全然2人とも苦労って思ってなくて、
うんうん、
で次は2問みたいなの買おうかなみたいな話してるんだけど、
はいはい、
なんかそういうの厭わないで生活を作っていくみたいなのがある人たちっているんですよね、
うん、
だからそれは子供の育て方も、その脆弱ながらもネットワークの作り方も数年後は一応見通せる、
うん、
ママ友もいるし、育児不安があったらどこに相談するかもある、
うんうんうん、
弱いけどある。でもそういう人を全く見つけられないし、考えること自体がものすごくしんどいかなっていうのもあるんです、
うんうんう
ん、だからあのインタビューの中ではできるだけその人の頑張りを拡張していくっていう風にするんですけど、こういう風にできてる、実際にできてることもいっぱいあるので、そういうところに必ずスポットを当てて話すんですけど、とはいえ間に合うかなっていうのはあります。その子供が虐待に合わないかってあったりとか、この先も大丈夫かとかっていうのは本当に、なんていうのかな、ずっと心配していながら関わってる方もいます。
うん、それはもうその身近なその知り合ったものとしての心配というのもありますし、
そうですね、
まあ、それがおそらくあの非常に上間さんの場合大きそうだなという感じがするんですけど、うん、他方でもう政策課題としていろいろもうデータも上がってるし、事例も上がってるし、何やればいいのか分かってるし、うん、財源どれぐらい必要なのかも分かってる、なぜ動かないみたいな、そうした意味で間に合わないのっていう話もあったりする、うんうん、後半はですね、今の話を踏まえた上でこれからどういったことが必要なのかという話も伺っていきたいと思います。
セッション
22 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション22、今夜のメインセッションは貧困、援助交際、暴力、シングルマザー、沖縄の夜の街に生きる少女たちの現実とはと題して、スタジオには琉球大学大学院教授の上山陽子さんを迎えしています。後半もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。沖縄の方からメールいただいております、
は
い、
ラジオネームアレックスさんからです。私の母は60代です。彼女が子供の頃、近所の女性が裸足で酒を飲んで乱暴する旦那から逃げ込んできたそうです、うん、連れ戻されたり一晩泊まっていったり、また近所の子がたまに夕飯を食べに来てたそうです、うん、今は母がいたような家庭が少なくなっているので、うん、
裸足の人々が逃げ込める場所って減っていると思います。
沖縄でもその地域で守るみたいなものが弱まってるんじゃないかという指摘なのかもしれませんけど、いかがお感じになりますか。
そうですね、こう見える、助けてくれるお家が見えるっていう風にはなかなかなってないと思いますね。この方のね、お母様のお家っていうのは本当にそういう風にして地域で助けてくれるお家だし、保護してくれるお家だったと思うんですけどね、そういうのが本当はいっぱい必要ですよね。
それからですね、2つ質問くださってますね、この方は、は
い、ですね、ラジオネーム芥川賞の菓子作家さんからです。
はい、
裸足で逃げるの話は沖縄に限定される話でしょうかという質問、一つ目ですけど、
はい、もう一つ聞いてますね、
私たちはこの本を読んだ後何をすべきでしょうかという2つの質問。
難しいですけど、まず1点目、沖縄に限定される話かどうかなんですけど、そんなことないと思います。語られてない体験ってたくさんあると思っていて、特に暴力を受ける話って、受けた方ってすごくこう自分が悪いように思ってたり、いたたまれなかったり悲しかったりするので、なかったこととして封印すると思うんですよね。だから本当は人の暮らしの中にはそうやって語られてないことっていうのはたくさんあると思っています。で、2つ目、何をすべきでしょうかね、何をしたらいいですかね。なんか本読んでもらって、私は支援者になってほしいというふうには思ってなくてですね、なんかこうむしろ自分の体験を思い出したりとか、自分にもあったかもしれないそういういたたまれない時っていうのをこう豊かに思い出せるかどうかっていうのが想像できるかどうかのサインになってくると思うんですね、だから自分の体験を語りたくなるようになるといいなってどこかで思っています。何をすべきか、でも精度足りないので、そうやってやりながら他者とつながるやり方、みんなが健やかに生きれる方法っていうところにやがてはたどり着いてほしいと思います。
いろんなテーマはこの番組でも取り上げますし、僕も取材する中でやっぱりその当事者同士がつながってで、同じ問題を、あ、自分だけじゃないんだっていうふうに人の言葉も借りながら共感しつつ外に出していく、自分の中だけのものではなくて外に出しながら分かち合いながら、それ以外の人生も生きられるんだっていうことをこう人の背中を見ながらこう知るなどの、やっぱ当事者の自助グループとか、あるいはその支援者とつながるとかっていうのはとても大事だなってどの分野でも感じている一方で、その数はあまりに少ないと。特に例えば若い子の、貧困問題で親から逃げたいみたいな時になった時に、自助共助控除みたいな順番だっていうことを最初に言われていて、しかも最近はなんか家庭教育支援法とか言って家庭頑張れみたいな、
最悪ですよね
みたいなことを言われている中で、やっぱりなかなか注目が当たらないその部分、これからも注目しないのかっていう問いは抱き続けるっていうのはまず第一歩になりますよね。
なりますね。もう家族、今話してくださったことに関連して、もう家族って本当に美談化されやすいけど、
はい、
全然そんな場所じゃない。もう彼女たちがどれだけ親を殴る、親をどれだけ抱えようとしてきたかであったり、そして自分が自分の子供をどう抱えようとしてであったりっていうのは、本当に愛想を入り混じった世界なんですよね。できるだけ風通しがいいところでやるべきだと思うし、親ちゃんと捨てられるようにしないと自分が育ってきたことの意味っていうのが語れないので、本当にそれはね、何度も何度も話すけどなかなか難しいし、学校の先生たちは頑張ってる女の子、家族を支えようとする女の子のことはいい話としてやります。だからそこは絶対に止めないといけないと思ってます。
僕はよく縁を切る権利って言ったりするんですけど、やっぱり有害なものからは離れるっていうようなこと、
そうですね、
それがその何かこう、 こうあるべきみたいなもので蓋をされてはいけないと思うんですよね。だからそうしたことはなかなか議論されない。今国会でも大事な話いっぱいいるのに不正受給が、みたいな話を胃の一番にやるような議員とかもいたりしたりとかして、なかなか貧困に本気で取り組むみたいなものになっていかないし、貧困以外の様々な問題に寄り添うということ、寄り添うということもいろいろありますけど、注目するということはなかなか難しい。だけどこういった形でこう、光をまず当てていくということが必要になってくるという順番ですかね。
まずはそこからかなとは思ってます。あの他者の想像力をどれだけ作っていけるかって、あの自分とつながってるものとしてしかそこは作っていけないものだと思ってるので、そこをまずどうやって耕せるのかということを考えてます。
うん、上山さんはこれからどういった調査をしていきたいですか？
あの今走らせていくつかあるんですけど、先週若年出産をしている女性の調査が始まってて、ファンドをいただけることになったので、
クラウドファンディングで、
あと、うん、違います
、助成金、
うん、助成金があって、はいはい、それがいただけてなんか満額出たんですよね。なのでその調査をまずしばらくやりますし、
はいはい、
あと芥川賞逃し作家
さん、はい
はい、さんがおっしゃって一緒にしてる調査があって、あ
この方と奇遇ですね、
はいはい、沖縄の海藻調査やってるんですけど、はい、これも形にしたいなと思ってます。あと昨日から男の子の調査も始めました。
うん、これはあの少年の、
そうですね、沖縄の男の子たちに会うってこともやり始めてます。うん、
まあ、調査は長い足が必要になりますけれども、ぜひともまたその調査結果話できる日を僕は楽しみにしてますし、いろいろな提案必要なものがどういったものなのかということも探していければなと思いますね。
今夜は琉球大学大学院教授の上間陽子さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
セッション22。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか？
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ドリアアンドデカ、
お前
ドリアアンド、
え、なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。